西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。ルカの福音書10章37節、するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。ある律法の専門家がイエスを試そうとして、先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうかと尋ねます。イエスは、あなたはどう思うかという問いを持って問いに答えます。律法学者の答えは模範回答でした。神を愛し隣人を愛することこそ最も大切な律法の教えであるとの答えに、イエスは、その通りです、それを実行しなさい、そうすれば命を得ますと教えるのです。それに対してその律法学者は、自分の正しさを示そうとして、では私の隣人とは誰のことですかとなおも食い下がりました。そこで語られたのがこの良きサマリア人の例えです。この例え話の舞台は、エルサレムからエリコに下る道、つまり死の坂道と呼ばれている場所です。当時強盗が近辺の洞穴に住んで旅人たちをたびたび襲ったと言われる最も治安の悪い場所です。半殺しになった旅人を救ったのは、祭司でもなくレビ人でもなく、一人のサマリア人でした。神殿に神様にお仕えしている祭司レビ人という宗教の専門家ではなく、サマリアに住む人でした。イスラエルの人が最も嫌っていたサマリア人が、この傷ついた人を助けたところに、この例え話の中心点があります。主イエスがこの三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますかと問いかけると、聖書を専門的に研究している律法学者は、サマリア人という言葉さえも口にすることを嫌い、その人に憐れみをかけてやった人ですと答えています。サマリア人という言葉を口にするのも汚らわしいと思ってるんですね。この律法学者はなおも愛に限界を置いて、サマリア人を受容範囲の外に置こうとしています。実はそのサマリア人こそが、愛には限界がないことを実践したのです。そしてイエスは、あなたも言って同じようにしなさいと冒頭の言葉を語っておられます。律法学者の過ちは、愛に限界を設け、私の隣人とは誰のことですかと問いかけていることです。愛には差別や区別がないはずです。ある人が、愛とは損をすることだと言いましたが、サマリア人が犯した危険、払った犠牲を考えますと、本当にこの人は損をする愛を見せたと思います。一つ、彼は自分が犯人と思われるかもしれない危険を犯してまで見ず知らずの旅人を救いました。二つ、彼は自分も うろうろしていたら同じ目に遭うかもしれないという危険を犯しています。三つ、彼は自分が乗っていたロバから降りて、その旅人を遠い宿屋まで歩いて運びました。四つ、彼は宿屋の主人に代価を払って解放してくれるように依頼しました。代価が足りなかったら帰り道に追加を支払うからとまで言ったのです。もちろんこのサマリア人の姿は主イエスの生き方を表しています。イエスこそ痛みと犠牲の伴わない愛はないことを教えてくださいました。天の御国で持っておられたすべての栄光を捨てて私たちと同じ姿となり、最後は十字架の上で死をもって罪の代価を支払ってくださいました。そのイエスが私たちに、あなたも行って同じようにしなさいと語っておられます。この例え話の面白いところは、では私の隣人とは隣人とは誰のことですかという問いで始まったのに、最後はこの三人の中で誰が強盗に襲われたものの隣人、隣人になったと思いますかという問いで終わっていることです。誰が私の隣人かと問いかけているうちは、愛の可能性は開かれてきません。しかし私は誰の隣人に隣人となれるのかと考え始めたとき、いろいろな可能性が開かれ始めます。愛ほど大きな力はありません。私は誰の隣人になれるのかと考え始めるだけで、あらゆる可能性が開かれてきます。愛はすべてを可能にします。愛こそ力です。愛は誰の隣人になれるだろうかという発想の転換で、私たちの人生に素晴らしい奇跡が起こり始めるのです。つまり愛には差別や区別、制限がないことを私たちは自覚します。イエスは言われた、あなたも行って同じようにしなさい。
いかがでしたか。係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方には、もれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお、西大寺キリスト教会をはじめ、皆様のお近くのキリスト教会では毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間まで、どうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。